はい、ということで、記憶脳という本を読みながらいろいろ考えていっているので、まあ、それを皆さんシェアしたいと思うんですけども、記憶の仕方についてご自身でいろいろ考えてみたでしょうか。で、この本の一番最初に書かれていてとっても大事だなと思うんですけども、記憶のプロセスですね、これについてまず書かれているので、それを共有したいと思います。記憶のプロセスは3つあります。一つは記名。記名っていうのは、記すに銘柄の銘ですね。別名コード化です。要はこういう記憶があって、こうなんか他の情報と紐づいて、なんて言うんだろう、あの記憶が、情報がこれは何なのかってことをコード化するのがまず一つ目。二つ目が保持。別名貯蔵です。で、三つ目早期。別名検索です。つまり、まずその記憶すべき情報を処理してコード化し、貯蔵して思い出す、探して思い出す、これが記憶のプロセスですよね。で、一般的に私たちが考えている記憶っていうのは真ん中の保持のところですよね。これを強固にしようとしているんですけれども、実際ですね、潜在意識を皆さん学んでいるのである程度わかると思うんですけれども、長期記憶になっている、まあ、私の言い方で言うと潜在意識まで入っているものをでそんなに消えないんですよね。これはもう脳科学的にもわかってるんですけど、消えないんです。むしろ消えなくてみんな困ってるぐらいなんですよね。嫌な思い出とか残っちゃうので。じゃあなんでその私は記憶力が悪いんですと思ったりするかっていうと、あれができないんですよね。早期、要は思い出すことができない、一瞬でパッて出すことができないから、自分はもしかしたら記憶力がないんじゃないかとか思っちゃうわけですね。例えばですけども、皆さんが、例えばあ、そうだ、あれを棚から出さなきゃいけないと思って立ち上がったのに数歩歩いたら何だったっけって思う時あると思うんですよね。でもよく思い出したり、もう一回座ったとこに戻って考えたらまた思い出したりするじゃないですか。これはどういうことかっていうと、その3つ目のプロセスである早期のプロセスがトレーニングできてないから弱いだけなんですよね。です。だけども、それを勘違いして私は記憶をちゃんと保てないんだって思っちゃうわけですよね。下手したら認知症かもとか思っちゃうわけです。そうじゃないんだよということでございます。ちなみに認知症の場合はですね、そもそもの保持がもうできないんですよね。そもそもが、そこが大きな違いだと思います。だから、立ち上がったこと自体忘れちゃうみたいな、あ、立ってたんだ私みたいな、もうそういうノリですよね。ノリって言ったらあれですけど、認知症ってそういう感じになっちゃいます。はい、で、この3つのプロセスの、保持の部分を今は別に脳で全部やらなくていいんじゃないかっていうふうにこの筆者は言っているわけですね。で、それは潜在意識の観点から言うと、全部が全部じゃないかなと思うんですけども、でもこの方がなんでそう言ってるかっていうと、今は情報が多すぎるので、全部頭に入れようとするともう脳がフリーズしちゃうと。だから脳を情報過多にしないように守らなきゃいけないと。であれば記憶にとって大事なのはコード化と早期なので、じゃあ真ん中の、保持は別に自分の頭じゃなくても、例えばネットとか自分の作ったブログとかメモとかそういうのでも別にいいんじゃないっていうのを言ってるわけですよ、この人は。で、さっきも言ったんですけども、潜在意識の観点からするとやっぱね、徹底的に脳に入れられるだけ入れた方が良いんですよね。紐も結びつきっていうか化学反応が起きやすくなるので絶対そっちの方がいいんですけども、でもこの先生がおっしゃるように、それによって脳がフリーズしたら元も子もないし、事実もフリーズしてんですよね、みんな。なのでクラウドワークス、クラウド的に外に出しちゃう、脳の外に置いといて、脳の外でも検索して見つけられるその速さを上げた方がいいんじゃないかということを 言っていて、なるほどと思いました。なので、ご自身でね、何でもやっぱ大事なのは、脳的に大事なのは言語化なんですよね。言語化。なので、これ関連の情報は自分の頭の中に絶対入れる。これ関連については検索でもいいかな。もしくはまあブログとかに書いとけば、メモっとけばいいかなとか、そんな感じ SNS に投稿しとけばいいかなみたいに分けるのを明確に言語化することをやってみてください。次に続けます。以上です。